マタイによる福音書5章の5節と6節です。まず5節の柔和な人々は幸い。元はこれは元の文では幸いというマカリオスということが最初に来ているわけですね。ですから日本語ではこの最後に出てくるわけですから、幸いだ、柔和な人々はというふうになるわけです。で、これは英語とか他の外国語であるとそのヘブライ語の語順に同じように表現することができるわけですね。例えば Blessed are the meek という意味ですね。 Blessed、あるいは How blessed are the meek、 簡単をつけて訳したのもあります。 How blessed are the meek、なんと柔和な人たちは祝福されたことかと、いかに祝福されていることだろうか、柔和な者たちは。 For they will inherit the earth、 というのは彼らは地を受け継ぐからなんだと。こういうふうに英語訳でもすべてですね、このように blessed という言葉はちょっと多いですけれども、 blessed are the meek というふうにですね、祝福されていることだ、柔和な人たちはというふうに元のギリシャ語の原文と同じような語順になりますが、日本語では柔和な人たちは幸いであるというのは後に出てくるわけです。で、これはどうして幸いなのか、なぜならというのが原文にはついてあるわけです。ですから外国語訳、例えば英語では何十種類もある英語訳、全部その理由、何となればという理由を意味する接続詞があります。例えば Blessed are the meek、 幸いのことだ、柔和の人たちよと。 For they will inherit the land、 For というのはということですね。なぜなら They will、 彼らは地を受け継ぐのだからと。なぜなら because と訳しているのもあります。この日本語の訳ではそれがないわけです。柔和な人たちは幸いだ、なぜなら、なんとなればその人たちは地を受け継ぐからというふうになっているわけです。といってもですね、現代の私たちがそのまま読んでもさっとわかるというわけにはいかないですね。血を受け継ぐ、柔和な人たちが血を受け継ぐ、何か財産、土地という不動産を受け継いでいくんだろうかと。むしろ柔和とか言ってですね、そんな人は強欲な人に奪い取られていくんではないかと、そういうふうに思って、この五節のことはすんなりとは受け入れられないっていう人はおそらくはずっと多いんではないかと思いますね。柔和といえば優しいと、優しい人がこの土地を受け継いでですね、ずっと保っていくというようなことはどうも違うんじゃないかと。これは実際にですね、広大な土地を買ってそして受け継いでいこうとするような人たちは、資産家、金持ち、あるいは権力者、そういう人たちではないのかというふうに一般には思われるからですね。ところが聖書はいつもですね、一般の常識的なこととはまさに正反対のようなこと、方向が違うんですね。一般の人が東に向かって、進んでいたら聖書的方向は西の方だと、というように言われたりするぐらい方向が全く違う。例えば一般の考えでは人間は死に向かって進んでいる、死んだら何もない、終わりだと、灰になると。ところがこの聖書、キリスト教の真理は私たちは神の国に向かって進んでいるんだと。で、死んで終わりではなくて、骨になったり灰になったりするんじゃなくて、蘇って神と共に永遠に生きるということです。そういうぐらい違うわけですね。だから柔和な人が血を受け継ぐってどういうことかっていうのは、 このままで分かりにくいですけど、本来ここで意味されていることはどういうことかということなんですね。で、これは実はですね、ここの口語訳だけ見ているのでは決して分かりませんが、詩編の37の11、詩編の37の11からの引用なんですね。イエス様は引用なんかされないなんて思った大きな間違いで、自ら最も苦しい十字架で釘に打ちつけられて死んでいくなんていう、私たちは本当にそのことを自分がされると思ったらゾッとする、身震いがするほど恐ろしいことです。でもその恐ろしい最後の際で詩編の22編の冒頭の言葉をそのまま叫ばれたわけです。それは私たちが何かものを書いたり発表したりするときにいろんなものを引っ張り出してきて、そこから引用すると、例えば内村感動の言葉を引用するとかですね、そんなように少しも苦労を伴わない、そんなふうなこととは全く違うわけですね。その苦しみはいわば予言されたもの、非常に深い苦しみ、もう絶望的な苦しみ、それをそのまま詩編の22編と同じように祈られたということは、それほど深い苦しみをすでに詩編の時から第一極めて一部の人に体験されており、またそれはもっとさらに完全にそのことが起こるという予言でもあったわけですね。キリストによってそれが完全に成就したわけです。それと同じようにこの詩編の37の11からの引用とか言ってもですね、単に机の上でですね、これをちょっと都合がいいから引用しようかと、そんなものとは全く違うということです。これはそのまま神様から示しを受けてですね、聖書のどんな箇所でも即座に出すことができたお方ですので、4節と並んで5節はいわば3と4を別の表現で言ったものとも言えるわけです。というのはこの詩編の37編の11節、これはどうしてこの意を分かって分かるか、こうのところをそのままイエスが言われたということは分かるかというと、この詩編のギリシャ語訳っていうのがあるわけですね。旧約聖書はそのままのヘブライ語のままではほとんど読めなくなっていったので、ちょうど現代は英語ですと、もうどこに行っても大体通じる、それと同じように当時はギリシャ語が非常に広範囲にわたって通じる言語だった。そこでヘブライ語の聖書では読めないからエジプトで訳されたわけですね。かなりの時間エネルギーを要して、1ヶ月や2ヶ月ではなくて紀元前の1世紀から3世紀の中頃と言いますから、100年200年近い歳月をかけてですね、部分的にまずできていて、それから完成していったようなんですね。その70人がそれを訳したといういわば言い伝え、伝説的な言い伝えがあるので70人訳とも言われます。その70っていうことはローマの数字の表記では LXX と書くものだから LXX というふうに略称でも使われます。その72訳聖書というギリシャ語に訳された旧約聖書ですね、それがこのマウシーという言葉のところにプライウスというですね、ニューは英語で言えばジェントル、あるいはミークといったですね、そういう意味を持つ言葉でギリシャ語に訳するときにそう訳されたわけです。ところが原文のこの貧しいと訳された言葉はアナウィームというヘブライ語なんですね。アナウィーム、イームは複数です。ですから人たちという意味になるんですね。アナウィームの元の形アナウ。で、アナウという言葉は本来は圧迫する、 ということ、圧迫された人間は苦しくなるわけですね。いろんな権力にしても言葉にしても行動にしても苦しめられ、圧迫される。ですからアナウィームと言いますと、その本質的には圧迫された人たちで、圧迫されたら昔は社会保障がなかったから必然的にたちまち貧しくなるわけです。あるいは家族の誰かが殺されるとかですね、そういうこともあったら本当に圧迫されて、生きるか死ぬか大変な状態になるわけです。それがですね、この11節の元の言語はアナウィームで、本来圧迫された人、苦しむ人、英語訳でアフリクテッドという訳を使っているのがずっと多いわけですね。アフリクト、悩ませる、苦しませると、苦しむということ。でそのように苦しめられたら当然経済的余裕なんていうものはなくなるので、貧しきという意味にも用いられるようになったことです。本来は一般的に単なる経済的な貧しさだけでなくて、何らかの苦しみによって圧迫されている人、まあ、そういったことを意味するわけです。だからこの11節はその言語の直接的な意味からしますと、圧迫された人、この信仰のゆえに、あるいは主の大きな悪意のゆえに圧迫された人たちこそがむしろ地を継ぐのだと。この場合の地、土地、大地の地というのは、ずっと昔からイエス様や神様がアブラハムに、指し示したわけですね。父と蜜の流れる地、それは現在のイスラエル地方だったわけです。父と蜜の流れる地、ね、そういう神様の約束の地を受け継ぐということなわけです。圧迫された人はそれだけで終わらない。圧迫されて本当に貧しくなって生きるかどうかという、そのような苦しい状態で、愛する者を奪われたり殺されたりすると非常な悲しみもある。でもそういうさまざまな苦しい人は決して捨て置かれるのではなくて、神様が父と蜜の流れる時というふうに表現させたように、本当に霊的に満たされる、そういう地を受け継ぐんだということです。受け継いでいくという。だから貧しく苦しめられている、圧迫されている人が不思議とですね、神様の約束の地、しかもその父は父と蜜の流れる見送った範囲ですね、そういうものが溢れているような、それは古代の完全食みたいなもの、あるいは非常に甘くて力になる、まあ、そういうことから血と蜜の流れる血ということを呼びますが、そういう血を受け継ぐのは圧迫された人、貧しい人、苦しんでいる人なんだと。でそのことは単に苦しんでいるだけではいけないので、そのすぐ隣の9節、詩編の37の9節、主に望みを置く、主を待ち望む人こそは地を受け継ぐんだと。そしてさらに、同じように地を受け継ぐということは22節にもあります。神の祝福を受けた人は地を継ぐと。この18節の無垢な人、ターミームというのは、これは本来は全き人、無垢な人、全き人の生涯を主は知っていてくださる、その人たちは永遠に死業を持つと。死業、これも神様から譲り受けた土地ということですね。でこの詩編にはですね、その後も37編の29節、37編の29節を見ても、 主に逆らう人、いや主に従う人、これはツァッティーク。ツァッティークっていうのは正義の人、正しい人という意味ですが、新教徒訳では主に従うことが正しさのもとだという受け止め方から、このように主に従うというふうに訳されたんです。本来はどの英語訳でも全て righteous ということ、正義のということになっていますね。はい、それで主に従う人、正しき人は地を受け継ぐ、約束の地を受け継いでいつまでもそこに住み続ける。34節にも再びある、主に望みを受け、主の道を守れ、そうすると主はあなたを高く上げて地を受け継がしてくださるのだと。こんな風にですね、地を継ぐということが37編だけで、さっきの18節の資源を持つということも同じなので、これまで入れますと37編だけで6回もこの地を受け継ぐという言葉ですね、神様の資源をいただけると、特にこの37編というのはその地を受け継ぐということが後半7節以降は繰り返し6回も出てくるということです。それぐらいこの重要なことだったんですね。その中のこのさっきも言いましたように11節、貧しいと訳されているけれど、このアナウィーム、圧迫された人、苦しむ人、それがかえって地を削るようになる、それは主に望みを置くからだというわけですね。9節、主に望みを置いて主に真剣に頼ろうとするときには、主がそのように地を受け継がしてくださるんだと。そのように圧迫された貧しい弱い人だから、殺そうとするような人に対して何にもできないと、ただ黙ってじっと神を仰いで耐えると、あるいは待ち望む、そういうことでこの9節、主に望みを置く、その人こそ神様によってですね、大いなるこの約束の地を受け継いでいく、その地が与えられるんだということですですね。そのことで、こうしたことを、ね、見てですね、5章を見ますと、この背景っていうのはその詩編37が、ずっとバックにある37編を開いたまま、ちょっと5章の5節、ニューワというのはさっき言いましたように、本来アナウィームのギリシャ語訳の訳語、ニュアンスが若干変わってきたんですね。ギリシャ語の本ではプライユースということは確かに、ニューワということですが、その元になっておった37編の実質では圧迫されていると、苦しむということです。ですからここのニューワな人っていうのはギリシャ語に訳された言葉からは確かにこのようなことになって、このこともずっとそういうこの柔和ということで続いてきたということは神様のご意志がここにもあってですね、ギリシャ語のここの用語の言葉とヘブライ語とは少し違うわけですけれども、両方を神様はこのように神の言葉として定着するように導かれたということです。ニューワという言葉からは、罵倒されても悪口を言われても無気になって怒ったりしないと、絶えず神様をそれを見つめている、静かに見つめているからこそですね、そういうふうにどんな状況でも人からあらゆる悪口を言われてもその態度は変わらない、あるいは人から非常な苦しみを受けるようなことをされてもなおかつですね、それを暴力でやり返したりしないで待ち望むと、 そういうことで、柔和という単に優しいというような言葉は神とは何の関係がないですね、何も関係ない言葉として日本では使われていますが、本来これは神との関係が元にあるわけですね。神をしっかり、さっきの詩編の37年の9にあったように主に望みを人が重複する。ここで言う柔和というのは主に望みを置いてそのさまざまな苦しいこと困難を受けて立つというわけですね。受け入れると、そういう姿勢の人こそ地を受け継ぐ、神様の約束の地を受け継いでいくと。これ現在の私たちにおいてはこの地、神様の約束の地というのはこれは天の国なんですね。私たちは天の王国を受け継ぐ、御国を受け継ぐんだということをパウロもこちらで言っています。父と蜜の流れる地というのは現代の私たちにとってはさらにこの神の国なんですね。で、圧迫された苦しむ人、ヘブライ語の元の意味はそうですけれども、圧迫されたみんなを失われていく、失われていくはずなのに不思議とですね、神様がそういう圧迫された人に与えるものがあるんだということですね。柔和な人たち、神を見つめてずっとさまざまな苦しみをも神がきっと正しく裁いてくださると信じて待ち続ける者もこそは幸いだ、その人たちこそは地を受け継ぐ、神の国を受け継ぐんだということです。で、この点に関してですね、見ておきますと、例えばローマ神道の手紙ですね、この相続する地を受け継ぐ、この受け継ぐっていうこと、相続するということはこのローマ書の8章の17にも書いてありますね。私たちは神様の子供になったと、もし子供であるんだったら相続人にもなる。はい、それで、もう一つですね、ローマ書の4の16というところですね、開いてついでに見ておきます。ローマ書の4の16、278ページです。ローマ書4章の20、いや、4章の16。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐ、この世を受け継ぐものとなるのだと。恵みによってアブラハムの子孫、すべての子孫、つまり単に立法によってたるものだけでなく、彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれると。私たちもこの信じてですね、歩んでいく、そうするとこの世を受け継ぐものになるというわけですね。はい、これはまさに、この世、この世界でありますが、旧約的にはこれはこの目に見える世界でなくて、その背後にご支配なさっている神、神の国ですね。柔和な人、あるいは苦しむ人、圧迫人、その中から神を見つめる者は、ああ、幸いのことだと。その人たちは永遠の神の賜物を受け継いでいくんだと与えられてですね。それから次のところ、6節の、義に植え替わく者、ああ、幸いだ、義に植え替わく者とあります。ここは、義に植え替わくっていうような言い方を今日はまず、ほとんどの人は聞いたこともないだろうと思うんですね。でも昔はですね、義に正しいこと、正義、 ね、そもそも義というふうなことは何言ったりしないですね。正義、正しいということ、この義ということも正しいという意味を持っているわけですが、二重に重ねるわけですね。正義、正しいこと、正義に上かわくしたことは幸いだと、その人たちを満たされると。正しいこと、完全な正しいことは神様であると。ですからここでいう本当の上かわくほどに完全な正義を求める、これはそういう神様を求めるということにつながっていくわけです。はい、そういうことで私たちは何かに飢え渇いているですね。小さな時からお母さんに飢え渇く、母親がいない時、あるいは母親のがいても少し大きくなると学校、幼稚園とか学校、そしたら毎日、例えば6時間7時間と長い時間学校でいることになるので、その学校での良い友達を飢え渇くように求める。今度はまた進学へいうことになると、成績が良いことを必死で飢え渇くように求める。これは本人以上に親がそういうふうになったりしたりする。もっと大きくなると今度は地位が上がるように飢え渇くように求めたり、今度はお金とか、さらにはそこから有名なスポーツマンになりたいとか、オリンピックで金メダルを取りたいといった、そんなことに飢え渇く。毎日10時間もですね、膨大な5時間6時間と大変な時間を、まあ、例えばテニスならテニス、サッカーならサッカーと、そんなことばっかりして、してる、飢え渇くようにして、そういうメダルとか一番になるとかいうことを求める人もいるということですね。でもそういうような求めることから能力の問題やら、いじめられたり見下されたりしてついていけなくなる人もたくさんおるわけです。だからそういうものに身が乾いてついていけないと、他の人がどんどんと追い抜いて求めて獲得していくようになると、本当に非常に耐え難くなって、幸いどころかだんだんと精神的にも傷ついたり壊れていく人もたくさんおるわけです。ここではそういうような食べ物とかですね、本能的なさまざまな欲望、遊び、ゲーム、まあ、掛け事、まあ、日本を代表するようなバドミントンの選手っていうのが1000万も金をかけたりして、まず高々21歳とかいう若い子がですね、そういうような遊び、掛け事に何か飢え渇いてたということだと思います。これはお酒でもタバコでも一遍中毒状態になれば、もう必死で飢え渇くようにしてそれらを求めるということがあります。ともかく人間は何かにそのように飢え渇いて求めるんだけど、本当に正しいこと、真実なこと、それらを持っている神様に飢え渇くように求めていく人は、これ本当に少ないということです。でもその飢え渇く対象が本当に良いものであったら満たされるというんですね。さっき言ったようにですね、お金を上かわいというのを求めても満たされない。何かで優勝した、一番になったと言うても、いつまでも一番でおることはない。すぐに、その別の人にとって変わられる。だから満たされない。何年間もオリンピックで金メダルをもらったとしても、必ず1年2年間後にはもうその地位から必ず追い落とされるわけです。だからオリンピックとか、あるいはさまざまな競技大会で一番になったといってもですね、そんなのが満たすものではないわけですね。すぐに追い出されるわけですから、それでみんなから忘れられていく。だから、ああかつては良かったねと、みんなから褒められたり崇められたり、マスコミでもだかとかと大きく出たりしたのとかいうふうに思い出、ばかりになってしまうと、まあ、そういうふうに何に飢え渇くのかと、私たちは本当に飢え渇くように求めるべきことは本当の意味の正義、正しいことであり、その正しいことっていうのは愛 に生きることである、あるいは真実な心を持って生きる、まあ、そういったことに上からこれは単なる正義だけでなくてですね、究極の正義の神様の持ち物、神様ご自身ということにもつながっていくわけです。そういうふうに求める対象が正しいものであれば満たされるっていうんですね。ここにどんな人でもですね、求める対象が正しいものでなかったら満たされない。でも能力がなくても体が病気であっても年老いてもあるいは一人きりになっても周囲のものから見捨てられても、そこから正しいことに植え替わる正しい道、神様の真実な道、愛の道、そのみんな正しいことということですね。そういう正しいこと道に植え替わるように求めてら、どんなに人が認めてくれなくても、この世で失敗しても罪を犯しても満たされるような、それほど豊かな霊の賜物をくださるんだと、この上乾くものへの呼びかけっていうのははるかに昔からですね言われていたわけです。でみんなは初めに言いましたように、間違ったものには乾いてる、だから正しいものに上乾くようにということから、はるか昔から神様が預言者を通して語られたんですね。この中で特によく知られているものの一つはイザヤ書の55章の最初です。イザヤ書55章の最初、1152ページです。イザヤ書55章の一節、乾きを覚えている者は皆水のところに来たれと、銀を持たない者も来たれ、日本語としては来るが良いっていうのはとても弱いですね。水のところへ来たれということです。英語ですと come 一言ですね。来るが良いっていうのはまだるっこいような表現で本来ないわけです。そしてこのところは特にですね、以前にもここを学んだ時に言ったと思いますが、一節の冒頭ではですね、本当は見聞では関東詞が入ってるんですね。ほいというわけですね。ほい、コールツァメー、コールはすべて、ツァメー乾くもの、レクーがマイム、レクーこれは来たれ、来たれですね。マイム、マイムっていうのは水ということです。原文はほい、コールツァメー、レクーマイム、ほい。ほいっていうのはこの日本語としてはこういう強い意味の言葉はないんですね。まあ、英語ですと簡単法っていうのがあります。だから英語訳の中にはですね、簡単法をつけて訳しているのもあるんですね。Come everyone who is thirsty, come to the waters.ということになりますね。Come 来たれと。Everyone who is thirsty、 乾いているものすべてよ、あらゆるものよと。Come to the waters、 水のところに来たれと。And you without money、 Come、 お金を持ってないあなた方も来たれと、来なさいと。 Buy and eat、まあ、こういうふうにですね、本来はカムということなんですね。あるいはそのままヘブライ語の関東詞を真似てですね、ホイ、ホーとかいうふうにして、原文の調子を受けているのもあります。だから日本語になると、乾きを覚えているものは皆水の通り来るかよいのって、非常にこう来なさい、来たれと、来いという調子が出ないわけですね。この原文の力強い調子が失われてしまいます。これが良いだなんていうことに訳するとですね、来たれ、乾いているもの、水のところへというようになっているんです。こういうふうに今日のイエス様の植え替わるもの、神様のご性質、神様の持っているようなご性質に植え替わるもの、幸いだと、ああ幸いだと、満たされる、 この55章にすでにそのことがいわば言われているわけです。来たら乾いているものは水のところへと。そうしたら豊かに満たされるというのは2節にありますね。2節の中頃、私に聞けと、そうしたら良いものを与えられる、そしてあなたたちの魂はその神様からの豊かなもの、食べ物、豊かさを喜ぶと、楽しむと。この新約のここだけ読んだら、聖書の中ではここだけ、またここにだけしか書いてないように思うんですが、実はこのように旧約聖書っていうのは非常にそういう意味では深い書物で、イエス様のことをはるかに昔から予告、予言しているという側面があるんですね。ご上手、乾いているもの来たれと、そしたら満たされると、良いものを食べられるとですね。で、こうした強い呼びかけは新約聖書の他のところにも出てきておるわけですね。これはヨハネの4章です。ヨハネ福音書の4章のあのサマリアの女の人の記事ですね。このことはイエス様が4章、ヨハネ4章の実節から、もしあなたが神の賜物、神がどんな豊かな賜物を持っておられるか知っておったら、水を飲ませてくれと言ったのは誰であるか知っているならば、あなたの方からその人、イエス・キリスト様ですね、その人に頼んでですね、どうか水をくださいと言っただろうと。で、13に、この水を飲むものはまた乾く普通の水、しかし私が与える水を飲むものは決して乾かないんだと。私が与える水はその人のうちで泉となり、水が湧き出る。そのぐらい豊かに泉が溢れるようになる。だからこそ私のところに来なさいというわけですね。そこですぐにこの女性も15節、死を乾くことがないようにここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと。この有名なサマリアの女の記事も実はこの乾いているものを来たれというイエス様の呼びかけであったということがわかりますし、あと一つだけですね、同じような箇所を何度も挙げるのも、やはり私たちとしてはこの人間の言葉でなくて聖書で繰り返し言われていることを特に頭に残したいからですね。何度となく引用したヨハネ7章の37というところにもこのことが出てきておるわけです。ヨハネの7章の37、カリヨ祭で最も盛大に行われるその最後の日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は来たれと、さっきのイザヤ書の55章の一節と同じなんですね。本当に良きもの、神様のもの、正義、あるいは神様の真実に乾いている人はみんな来なさいと、そして飲むことができるんだと。このヨハネの福音書のこの7章の37も今日のところと同じ内容を持っている。乾いているものは行きなさいと。私たちも人間の真実の愛情に乾いていると、特にこれは自分の家族から非常に背信行為を受けたり、あるいは裏切られたりすることには特にですね、 そういう切実な渇き、こんな身近な家族からでもこんなひどい目に遭うと、あるいは親しかった友人から裏切られる。でそこからですね、そのような人間が持っている移ろいやすいものでなくて、神様の揺るがない真実、正しさ、そのようなものをくださいと。でそういうふうな不正を受けても、そこで動揺しないような正しい道を私に示してくださいと。そのように真剣に上川雇用を求める人たちは、そのことで満たされていくというわけですね。神様の真実のものを与えられていく、そして満たされるようになるんだというわけです。この満たされる、与えられると、血を削るというのは、これもまた、いいか至らぬ有名な言葉、求めなさいと、そうすれば与えられると。義に上乾いておることは義を、本当の神様のご性質、正義や真実を求めておるからですね。そうしたらその人たちは満たされるんだということです。神様をただ幼子のような心で見つめている。そして自分が数々のものが何もできていない、持っていない、欠けているということを知って、そこに求めていくんだから、誰でもに開かれた道だということがわかります。その万人に開かれた道を私たちも常に通っていくことができるように、この地上の終わりというのは必ず誰においても来るわけですけれども、その時になっても本当にこの死んだらどうなのかと、神様あなたの愛をください、あなたの正しい道をくださいというふうに、晩年が、最晩年が近づき、この地上に命が少なくなっても、そのようにまず正しいこと、その正しいことの中に全てが含まれるわけですね。正しいやり方、これは天の国も正しいやり方で成り立っているわけだから、そういうものを求めたら満たされるという約束があります。この世は様々な混乱や不正や不安がいっぱいありますけれども、そこでそういうものを超えた真実、正しいものを求めていくことができるわけです。そうしたら満たされると、その満たされた心を持って、そうしたことを知らない、まだ神様のことを知らない人たちにも少しでも伝えていくことができたらと願われます。以上です。